プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて本日は新人の山口選手、新加入の長谷川選手インタビューをお届けいたします。どうぞ。
それでは山口選手と長谷川選手お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨に入りましたけども、どうですか、過ごしやすいですか、山口さん。
いや、暑いのが苦手なので、ちょっとあまり自分的には嬉しくないです。
山口さん出身どちらですか。
出身愛知県です。
あ、愛知も暑いですよね。でも
愛知も暑いです。愛知に比べたら結構涼しいかなとは思うんですけど、は
いはい、あまりよろしくない環境ですか。
あ、自分はあまり好きじゃないです。
長谷川さんどうですか、最近のこの気候は。
暑いのは、まあ、意外と好きなのですごくありがたいです。
まあ、数差がある君津も海っぺたというか、はい、海があるので環境的には似てるんですか。
そうですね、似てますね。どっちも風強いです。
ああ、逆にじゃあ風強いと厄介ですか、風は。
そうです、外野手なんで、はい、ちょっと嫌だなと思う風と、バッターにとって打席入るとうわラッキーと思って超えてくれる風、ああ、まあどっちもどっちです。
もう 風に左右されちゃいますもんね、野球はどうしても。お二人とも今シーズン、まあ、新人とあと移籍加入で入ってらっしゃいましたけども、山口さんどうですか、この日本選手権の予選まで終わりました、振り返って。
この社会人入って、まあ、半分終わったんですけど、まあ、自分的には納得のいかない結果しか出てないので、これからちょっと自分で工夫して調子上げたり、レベルの高い人についていけるようにしていきたいとは思います。
チームには馴染めてますか。
はい、それは馴染めてます。
一番仲良くなった人は。
いやでも長谷川さんにはよくバッティングのことを教えてもらったりしてるので、はい、とてもありがたいです。
面倒見のいい先輩なんですね、長谷川さん。
そうだといいです。
長谷川さんどうですか、まあ、カズサでキャプテンもやってらっしゃって、そのまま鹿島にいらっしゃいましたけども、チームに馴染めましたか。
すごく、やりやすい環境にで、先輩方とか、はい、後輩のみんなとかやってもらってるんで、すごく溶け込みやすいチームだなと思います。
なんかカズサマジックと違うところってありますか、鹿島のチーム。
まずはこんなにもまず入ってみてガラッとその雰囲気というか変わるのは初めてだったんで、こうどちらかというと最初はちょっと戸惑って、もう何ヶ月か結構まあずっと慣れないというか感じだったんですけど、まあここ最近やっと慣れてきて、でやっぱその一球に対する思いというか、この一人一人の思いの熱量っていうのがやっぱ全然違う。まあカズサの選手もあると思いますけど、それ以上にあって、やっぱそれに対しての強さっていうのはやっぱりすごいなと思ってやってるんで、僕も負けてはいけないなと思います。
なんかそういうふうに客観的に聞くのがあまりないのですごい新鮮なんですけども、鹿島のじゃあ長谷川選手、まあ、山口選手もそうなんですけど、このチームを分析してどういうチームだと思いますか。
やっぱりこう、まあ、公式戦の結果だけ見てると、その打って打って大味なゲームっていうのが多分目に見えてるものだと思うんですけど、やっぱり鹿島のチームはやっぱりこう守備からのチームだと思ってるんで、その中でこうやっぱ打線強力なんで、まあ、点が取れればっていうので、まずはその打のチームというよりかはまず守備からのチームなのかなって思って。
山口さんはいかがですか。
大学と比べてやっぱり社会人でこんな声を出すっていうのにまず自分は驚いて、そこをやっぱりあのベテラン若手関係なく全員がこの試合に勝つために試合に入っていく姿がまず目に見えて違ったので、そのこの試合落とせないだったり、オープン戦でも絶対勝ちに行くっていう姿勢がもう全員見れば分かるので、そのもう 勝ちに対する意識がとても高いチームだなと思います。
長谷川さんから見て山口さん声出てますか？
めちゃめちゃ出てると思います
いいことっすね。じゃあね、ちょっとプライベートのこともお聞きしたいんですけども、お二人ともオフの日は何やってるんですか？長谷川さんから、
妻と出かけたり、まあ、家でゲームしたり、まあ、様々です。
鹿島でなんかお気に入りスポットとか推し食べ物とか見つけました？
鹿島で、あの家の近くに好みっていうのをなんか西村さんから教えてもらったあの居酒屋さん行ったんですけど、結構お気に入りです。
あ、山口さんどうですか、鹿島のいいところ？
まだ自分車を持ってなくて あまり外行ってないの で休みの日も映画見たりずっと部屋にいるって感じなので、あまり外出てないんですけど、あの北木とか、
ああいいですよね、
はい、結構おいしいかなって思います。
ありがとうございます。なんかすごいお二人ともチームに馴染めてるようでよかったです。まあ、このあと3ヶ月ぐらいしたら都市対抗の県予選、北関東予選、あと本大会と続いていきますけども、この3ヶ月で何か取り組みたいことあれば山口さん教えてください。
今までの地方大会や選手権予選でやっぱりベンチに入れなかったりしてちょっと悔しい思いしたので、都市対抗予選ではその少しでもチームに貢献できるように、あの自分の課題をしっかり潰して、少しでもチームの役に立てるようにしていきたいなと思います。
長谷川さんは地域が違う予選を多分経験されてるかなと思うんですけど、北関東、まあ、県大会に向けて意気込みお願いします。
まあ、予選はやっぱりその一球でやっぱり人生が決まるというか、そのぐらいのものだと思ってるんで、やっぱり地その予選 その、まあ、地域は違えど僕の中では北関東の予選の方がレベルが高いなと思って見てたので、やっぱりそこに負けないように、でまたそのチームを勝たせられるような選手にこの3ヶ月間の間にやっぱしっかり自分と見つめて、そのチームに自分が何ができるかっていうのを考えて、少しでもレベルアップして勝ちたいなと思います。
ちょっと気になったんですけども、山口さんからして都市対抗ってどんなイメージなんですか？
今まで全然知らなかったんですけど、まあ、そのテレビでやってる社会人野球の全国大会みたいな勝手なイメージで、それまでの過程でここまで全員が一つになるとは思ってなかったので、なんかあ、やすごい大会なんだなっていうのは、ここに来て、感じました。
長谷川さんはどうですか、相手がスバル日立になってきますけども、その2チームのイメージっていうのはありますか？
オープン戦でカズさんの時にオープン戦で何回もやってたんですけど、やっぱりなかなか2チームとも手強いというか強いチームだなと思ってやってたので、まあ予選になるとまた1段階2段階ってこうレベルが上がるというか気持ちも入るんでと思うんで、そこには負けないようにします。
ありがとうございます。最後にこの番組聞いて応援してくださっている方々に向けて一言ずつメッセージをお願いします。山口さんからいきますか。
はい、日本選手権予選では、まあ、負けてしまったんですけど、都市対抗の本戦に出場できるように3ヶ月間必死に練習していきたいと思うので、応援よろしくお願いします。
長谷川さんお願いします。
まず都市対抗予選で、勝ち抜くために、この、夏を乗り越えていこうと思いますので、熱いご声援をよろしくお願いします。
ありがとうございます。本日は山口選手、長谷川選手お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。